するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。169番を賛美します。169です。 その方が私に仰せられた。人の子よ、立ち上がれ。私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐデリが私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時、私は私に語りかける言葉を聞いた。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである。彼らは厚かましくて固くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。人の子よ、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。アメン。私たちは主の霊が入るとき、私たちは主の言葉を語らなくてはなりません。たとえ厚かましく顔面が固くなった民の前に使わされても、たとえアザミと茨が共にあったとしても、たとえサソリの中に住んでも、私たちは主の御言葉を正しく語らなくてはなりません。そして彼らの顔を恐れてはなりません。その言葉にひるんではなりません。彼らが聞いても聞かなくても、主の御言葉をそのまま私たちは語るべきです。聖霊に満たされるとき、使徒ペテロはパウロも、彼らはいかなる人の前でも御言葉を語りました。今私たちにも聖霊が与えられ、主の御言葉を使わされた場所において語ることができるように、彼らの顔をひるむことがなく、ただ御言葉を大胆に伝えられるように、今聖霊が与えられるように、御言葉が与えられるようにお祈りしましょう。 エゼキエル書2章8節から、人の子よ、私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよ。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。アメン。私たちも使わされるときは、主の語られる御言葉で腹ごしらえをしなくてはなりません。主の御口から語られた言葉、それを私たちは伝えるためです。主イエス様は全世界に出て行き、福音を述べ伝えなさいと言われました。私たちも主から御言葉を授かり、主の御言葉を述べ伝えるべきです。エゼキエルがに与えられたこの巻物は、表にも裏にも哀歌と嘆きと悲しみが記されてありました。エゼキエルの口にはそれは甘かったですが、しかし主はエゼキエルの口を通して哀歌と嘆きと悲しみをイスラエルの人たちに伝えるように命じられました。私たちも主から御言葉をいただき、何を語るべきか、主の御思いは何であるかを、まず私たち自身が腹ごしらえをし、そして出て行き、それを伝えるべきです。今私たちもその務めに預かれるように、ふさわしく整えられるように、主から御言葉をいただき、それで腹ごしらえさせてくださいと、御言葉を与えてくださいと、使わせてくださいと、今それぞれ祈る時としたいと思います。
Thank you.
ゼキエル書3章4節から、その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々の民に使わすのではない。もしこれらの民にあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で心が固くなだからだ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも硬い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。その方は私に仰せられた。人の子よ、私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳で聞け。さあ捕囚になっているあなたの民のところへ行って彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても神である主はこう仰せられると彼らに言え。アメン。たとえ私たちが使わされる先がこのイスラエルのように言葉がわからないわけではなく、言葉を理解しているのにしても聞いても鉄面皮のように心を固くなにしてそれを受け入れない、そのようなところに使わされるとしても、私たちはその顔を恐れてはなりません。彼らのその固くなさを恐れてはなりません。主はエゼキエルを彼らよりもはるかに固い金剛石ダイヤモンドとしてくださったように、主は私たちをも彼らに負けず劣らず主の御言葉に固く、ダイヤモンドのように固く立つことのできる心と言葉と唇と態度を与えてくださいます。聖霊に満たされるのであれば、主は私たちをいかなるところへとも使わせてください。その行く先々がたとえその言葉の言う通りにしてもしなくても、聞いても聞かなくても、私たちは御言葉を語るべきです。今私たちにもこの主の御言葉にあっては固くダイヤモンドのように固く立つことができるように、たとえ相手が鉄面皮のようであっても、ダイヤモンドでもって打ち砕くほどそのような力が与えられるように、今私たちも祈りましょう。 ゼキエル書3章16節から7日目の終わりになって私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言うとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないになら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。主の御言葉が与えられた者はこのような責任があります。主が使わされるべきところ、主が語るべき内容、主の語るべき御言葉、それが与えられつつもそれを知らせないのであれば、その人の責任になってしまいます。私たちは主の御言葉を預かるからにはこのような責任があることを覚え、そして私たちに御言葉が与えられたらしっかりと言って伝える、その勇気を与えられるように、金剛石のように固き決心と強さと語るべき言葉への信頼、私たちが信頼を置いているお方への信頼が金剛石のように、ダイヤモンドのように固められるように、今私たちも祈り、そしてしっかりと言って伝えることができるようになりましょう。 ゼキエル18章25節から、あなた方は主の態度は公正ではないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり、不正をしそのために死ぬのなら、彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、正義と公正とを行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分の全ての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き死ぬことはない。それでもイスラエルの家は主の態度は公正でないと言う。イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよ。アメン。主の御心は悔い改めて生きることです。正しいことをしていた人が不正をするのであれば、その不正によって死に至り、悪者は自分がしている悪事をやめ、正義と公正を行うなら、彼は自分の命を生かします。それゆえ私たちは主の御言葉を正しく伝えなくてはなりません。諭さなくてはなりません。主の裁きが公正であり、私たちがに対して憐れみ深く、私たちが生きて悔い改めて命を得ることを主は願っておられます。それゆえ主は言われます。悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。こうして主は新しい心と新しい霊を得ることを命じておられます。新しい心と新しい霊を得よと31節で命じられております。それは私たちが悔い改めて罪を振り捨て、背きの罪を放り出すことによって主が与えてくださるものです。罪を放り出し振り捨て、悔い改めがなければ、新しい心と新しい霊は得られません。今私たちも新しい心新しい霊が得られるように、悔い改めて生きるその道を選択する決心の祈りを今私たちはしたいと思います。 ゼキエル書36章22節から。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと良くなかった技を思い出し、自分たちの不義をと忌み嫌うべき噂を厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ。イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。アメン。私たちのうちから固くなな石の心が取り除かれるように、新しい霊が授けられるように、すべての汚れから清められるように祈りましょう。あるいは皆さんが使わされる先々、皆さんが養っている霊的な羊たちが固くなであるのであれば、その固くなな心が取り除かれるように祈りましょう。また彼らのが自分の良くなかった技、自分の悪い行いを思い出し、それを厭うようになるように、自分たちの不義、自分たちの技、それを恥ずかしいという思いが与えられ、もはやそれに対する恥じる心が与えられるように、自分の主に喜ばれぬ固くなさ、主に喜ばれぬ技、それらをやめるように、そして新しい心が与えられ、新しい霊が授けられ、そのような自分の忌むべき行いが明確に示されるように、それを厭うように、恥ずかしみを受けるように、今皆さん一人一人がそのことをお祈りください。 ケール書37章、主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主が仰せられた。息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。私たちにも息が吹き込まれるように、たとえ私たちの骨が干からびていようとも、息が入るとき、私たちは大きな集団となり、軍団となり、枯れた骨から神の軍団にされます。息が吹き込まれて、主の御言葉が授けられ、私たちも神の軍隊として大胆に主の御言葉をなし、主のために戦い、主の御言葉を伝えるようにられるように、息が与えられるように私たちも祈りましょう。主の息吹に息吹かれて、干からびた骨から主の軍隊へと作り変えられるように、今私たちも祈る時としましょう。 エゼキエル書47章。彼は私を神殿の入り口に連れ戻し、見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れて出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手に測り縄を持って東へ出て行き、一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところは、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水は良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は黄金の魚のように、種類の数も非常に多くなる。しかしその沢と沼とは、その水が良くならないで塩のまま残る。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アーメン。主イエスこそ誠に生ける泉であり、その泉から流れ出る水は川川となって、私たちを潤し、諸国の民を潤します。その水はやがて川となり、足首まで、腰に至り、やがて渡ることができない川となって、その命の水は溢れるようになります。その川の両岸には多くの木々がなり、その実は命を得させ、その葉は薬となり、その川が流れるところは魚がいるようになり、漁師たちも住み着くようになる。しかしその水を流し出さず、とどめているような沼は良くならないで、塩のままになってしまいます。今私たちもイエス・キリストという誠の泉を迎え、聖霊が川のように流れる川のごとく、聖なる霊で浸され、潤され、満ち溢れるようになり、私たちも命の務めと預かり、この命そのものに預かることができるように、今私たちも聖霊が流れる川のごとく下り来たりて潤し、それを諸国へと流し出すものとなれるように、今私たちも祈る時としたいと思います。 今皆さんそれぞれ主の御霊に浸されて、それぞれの祈祷課題を祈りましょう。全世界のために、この日本の国のために、あるいはキリスト教会のために、あるいはこの天聖教会のためにお祈りください。皆さん一人一人が使わされている職場のために、あるいは家庭のために、命が得られますようにと、そして全ての必要が満たされ、病に癒され、人々の固くなな心が柔らかとなり、御言葉を受け入れるように、あるいは皆さん一人一人の家が祝福され、命であふれていくように、天聖教会が必要が満たされ、ますますその技が極められるように、今皆さん一人一人それぞれの祈祷課題をお祈りください。 160番を賛美したいと思います。
流れる川のごとせいでいくらに心は清められ主は住まれる主が叶うその平和心にあふれ御言葉に荒波も今や命は新たなり聖霊による疑い嘆き消え安らぎ満ちる主が叶うその平和な心にあふれ怪しまる空より雨降らせ光を照らし心に聖霊を主は送られた主が叶うその平和心に溢れ怪しまる命の水に湧き騒ぐ潤し楽しい君は祈り借り主が叶うその平和心に溢れ波も今や静まる多くに恵みで御顔を仰ぎ平和な繋いで終わり安らぐ叶うその平和心に安らぐ
主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立ください。イエスが来られて彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。アーメン。イエスよ、私たちにもあなたの息を吹きかけ、私たちの干からびた心思いをあなたの健やかな永遠の命の御霊によって満たし、私たちを主の軍隊とし、あふれる川の流れのごとく聖霊が下り清められ、命の泉であるイエスよ、あなたを私たちも宿して、そして命の川川を 諸国へと流し出していく私たちでありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アメン。